知得一の宮。知得一の宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一の宮。今日のこの時間は一宮市役所商工観光課の佐藤さんに知っておきたい消費生活情報、キャッシュレス決済のメリットデメリットについて伺っていきます。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
佐藤さん、キャッシュレス決済とは何ですか？
はい、キャッシュレス決済とは現金払い以外の方法で行う決済のことです。
種類もいろいろありますよね。いくつか例に挙げて特徴なども教えてください。
はい、広い意味では口座振替や小切手、図書カードなどのプリペイドカードもキャッシュレス決済ですが、その中でもカード払い、電子マネー、最近話題の QR コード決済の3つが代表的なものといえます。
はい、
まずカード払いは大きく分けるとクレジットカードとデビットカードがあります。クレジットカードは後払い方式で、一括払いのほか支払いの回数や時期などを選択できます。一方のデビットカードは即時引き落としです。次に電子マネーで代表的なものとしては IC カードがあります。 IC カードは公共交通機関などが発行する交通系とスーパーなどが発行する流通系があり、前払い方式であるプリペイドタイプが多くなっています。他にはスマートフォンなど携帯端末によるものもあります。最後に QR コード決済ですが、店頭の QR コードをスマートフォンで読み取るか、 QR コードをスマートフォンに表示し読み取ってもらうかにより支払います。 QR コード決済は IT 企業や通信キャリア、銀行、さらには中国などの海外勢と多くの企業が参入しているのが特徴です。
図書カードから QR コード決済までとても幅広いですね。
そうですね。
QR コード決済はある企業がね、去年の年末100億円上げちゃうキャンペーンということでね、注目をとても浴びましたよね。
そうですね。
私自身クレジットカードや電子マネーを中心に使い、現金はあまり使わないんですけれども、日本でのキャッシュレス決済の進展状況ってどうなんですか？
はい、日本では2017年のキャッシュレス決済比率は約 20% で、これはドイツなどと並びかなり低い部類です。また日本の特徴としてはデビットカードの割合が極めて低く、大半がクレジットカードとなっています。こうした理由については、日本は偽札など偽造通貨がほとんどなく現金の信頼性が高いこと、キャッシュレス決済の手数料が店舗側、客側の双方にとって負担であること、決済手段が多すぎることなどが挙げられます。またクレジットカードの割合が高いことについては、海外ではクレジットカードといえば利息の高いリボルビング払いであるのに対し、日本では利息のかからない一括払いが主流などの違いが考えられます。
キャッシュレス決済の比率が 20% ぐらいってとてもね低く感じたんですけれども、私自身とても便利だなと感じるこのキャッシュレス決済、メリットって何ですか？
はい、最大のメリットは現金を使わないことそのものです。現金を使う場合、まず ATM などでお金を下ろし、手持ちやお釣りの計算をしながら買い物をします。時にはお釣りの金額を間違えられることもあるかもしれません。キャッシュレス決済の場合、そういった手間や心配から解放されます。電車やバスで IC カードが使えれば、切符の購入や両替も必要ありません。また決済方法によってはポイントなどによる還元が受けられることもあります。例えばクレジットカードでは利用額の 0.5 から1% が中心ですが、数%と還元率の高いものもあります。
金を持ち歩かないというのはとてもね安心感がありますよね。そしてねカードや電子マネーポイントが貯まるっていうのは嬉しいですね。
そうですね。
デメリットやリスクを教えてください。
はい、まずカード払いのうちクレジットカードでは買い物から引き落としまでの間に給料などの収入があれば銀行口座の残高以上の買い物が可能です。これ自体はデメリットではありませんが、はい、この状態が続くと毎月の収入の大半がカード払いに消えて手元に残らない、いわゆる自転車操業状態になってしまいます。こうなると急に現金が必要な場面に対応できません。
困りますよね。
また毎月の支払いを安定させるために分割払いやリボルビング払いを繰り返すと全体の支払い額のうち利息など手数料の占める割合が高くなっていきます。元金返済が進まずだんだんと支払いが苦しくなってカードローンや消費者金融などの借金につながってしまうということもあります。
それは怖いですね。
そうですね。次に電子マネーの場合、残高が減ると自動で入金されるオートチャージ機能を使うことができるものもあります。入金作業が不要になるのでこのこと自体はメリットですが、電子マネーの利用場面はちょっとした買い物であることが多く、ついつい使いすぎてしまう恐れがあります。最後に QR コード決済など携帯端末を使用した決済では、特にクレジットカード情報を紐付けしている場合、端末紛失などによる不正使用がリスクとなります。
私も電子マネーを使う中でチャージしなくてもまだ使えるなと思ってたらオートチャージになってたことありますね。
あ、そうなんですね。
キャッシュレス決済って本当に種類が多いのでメリットデメリットを知った上で自分で判断していかないといけないですね。
そうですね。
キャッシュレス決済を実際に利用する場合注意点はありますか？
はい、決済手段が分散することでそれぞれの支出額が小さくても積み上げると思わぬ金額になることがあります。キャッシュレス決済の場合は実際の支出として把握しづらくなりますので、例えば普段使いのクレジットカード、交通系 IC カードは1枚ずつにするなど支出を把握しやすい状態を作っておくことが大切です。実は日本人はカードの保有枚数で見るとかなり多い方だそうです。カードを作ったもののほとんど使わず年会費だけ払っているようなカードがあれば解約しましょう。
それでは最後にメッセージをお願いします。
はい、キャッシュレス決済について国は2027年にはキャッシュレス決済の比率を今の倍である約4割とすることを目指しています。過去海外では大型イベントに合わせて国を挙げてキャッシュレス化を進めたという例もありました。今後ラグビーワールドカップ、東京オリンピック、大阪・関西万博、リニア中央新幹線開業と大型イベントが続きますので、ますますキャッシュレス決済を使う場面が増えると思います。また一宮市でも各種手数料を交通系 IC カードで支払えたり、市税のクレジットカード払いがスタートしたりとキャッシュレス化が進んでいます。今日お話ししたメリットを活用し、デメリットに気をつけて上手に利用していただけたらと思います。
佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日佐藤さんにお話しいただきました、知っておきたい消費生活情報、キャッシュレス決済のメリットデメリットについては広報一宮2月号14ページに記載されています。お問い合わせは商工観光課、電話 0586-28-9148 0586-28-9148 までお願いします。 iWave。 ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずはパパも一緒に遊ぼについてのご案内です。お父さんと子供と触れ合って遊んだり、親同士でおしゃべりをしたりして交流します。日時は2月23日土曜日午前10時から11時30分会場は大和公民館、対象は市内在住の未就園児と親、参加料は無料、 お申し込みは当日直接会場へお願いします。お問い合わせは黒田北子育て支援センター、電話0586-28-9769 0586-28-9769 までお願いします。続いてヤングフェスティバル見よう知ろう体験しようについてのご案内です。木曽川庁舎で活動している青少年グループが日頃の活動発表を行うイベントです。日時は2月24日日曜日午前10時から午後3時。会場は木曽川庁舎。入場料は無料。ただし催し物によって有料です。内容は青少年グループによるミュージカル、盆踊り、書、生け花の展示、演奏会、遊びの広場、お絵かきせんべい、バッグ、コースター作り、デザート販売、お茶会体験、バルーンアート体験、謎解き&スタンプラリーが行われます。なお、お絵かきせんべい、バッグ、コースター作り、デザート販売、お茶会体験は有料です。お茶会体験は当日配布する整理券が必要です。お問い合わせは青少年育成課、電話0586-84-0017 0586-84-0017までお願いします。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
それでは最後に給食費、学用品費など就学費用を援助についてのご案内です。市では子どもを小中学校に通学させるのに経済的にお困りの保護者に給食、学用品などの費用を援助します。また小中学校への入学準備の学用品の支給を入学前に行います。ただし2月末までに申請が必要です。対象の要件など詳しくはお尋ねください。
私の子供は未就学児なので、まだ小学校や中学校でどのような費用が必要なのかというのがわからないので調べてみましたら、給食費、学用品費、校外活動費、修学旅行費、新入学学用品費、その他生徒会費、PTA 会費、クラブ活動費などなど、いろいろな費用がかかるんですね。援助が必要であると認められた方には、給食費と学用品費を除く就学援助費が保護者の方の口座に教育委員会から振り込まれるそうです。2月末までに申請されたら3月末に支払い予定なので、入学準備に間に合いますよね。現在生活保護を受けている方も就学援助を受給するには申請書の提出が必要だそうです。お問い合わせは学校教育課、電話0586-85-7072 0586-85-7072 までお願いします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。